ポチッと再生ありがとうございます。梅サーティです。昨日はね、忙しくて朗読することができず怠けてしまって誠に申し訳ございません。今日もちょっと時間がない中で急いで読んでいこうと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。そしてワイクさん、今回もコメントありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いいたします。ということでございまして、本日も一章読んでまいりたいと思います。新改訳聖書、旧約聖書の歴代史第1第6章。レビの子はゲルション、ケハテ、メラリ。ケハテの子はアムラム、イツハル、ヘブロン、ウジエル。アムラムの子はアロン、モーセ、ミディアム。アロンの子はナダブ、アビフ、エルアザル、イタマル。エルアザルはピネハスを産み、ピネハスはアビシュアを産み、アビシュアはブキを産み、ブキはウジを産み、ウジはゼレヘアを産み、ゼラヘアはメラヨテを産み、メラヨテはアマルヤを産み、アマルヤはアヒトブを産み、アヒトブはサドクを産み、サドクはアヒマーツを産み、アヒマーツはアザルヤを産み、アザルヤはヨハナンを産み、ヨハナンはアザルヤを産んだ。これはソロモンがエルサレムに建てた宮で祭司の務めを果たしたアザルヤのことである。アザルヤはアマルヤを産み、アマルヤはアヒトブを産み、アヒトブはサドクを産み、サドクはシャルムを産み、シャルムはヒルキヤを産み、ヒルキヤはアザルヤを産み、アザルヤはセラヤを産み、セラヤはエホサダクを産んだ。エホサダクは主がネブカデネザルの手によってユダとエルサレムとを捕らえ移した時連れ去られた。レビ族はゲルション、ケハテ、メラリ。ゲルション族の名は次の通り、リブニとシムイ。ケハテ族はアムラム、イツハル、ヘブロン、ウジエル。メラリ族はマフリ、ムシ。これが父祖の家ごとのレビ人の諸子族である。ゲルショムに属する者はその子リブニ、その子のヤハテ、その子のジマ、その子のヨアフ、その子のイド、その子のゼラフ、その子のエオテライ。ケハテ族はその子アミナダブ、その子のコラ、その子のアシル、その子のエルカナ、その子のエブヤサフ、その子のアシル、その子のタハテ、その子のウリエル、その子のウジヤ、その子のサウル。エルカナの子孫はアマサイ、アヒモテ、エルカナの子エルカナ、その子のサファイ、その子のナハテ、その子のエリアブ、その子のエロハム、その子のエルカナ。サムエルの子は長子ヨエル、次男アビヤ。メラリの子はマフリ、その子リブニ、その子のシムイ、その子のウザ、その子のシムア、その子のハギヤ、その子のアサヤ。箱が安置所に収められて後、ダビデが主の宮の歌を司るために建てた人々は次の通りである。彼らはソロモンがエルサレムに主の宮を建てるまでは会見の天幕である幕屋の前で歌を持って使え、おのおのその定めに従って奉仕を担当した。仕えた者たちとその一族は次の通りである。ケハテ族からは歌い手ヘマン。彼はヨエルの子、順次遡ってサムエルの子、エルカナの子、エロハムの子、エリエルの子、トアハの子、ツフの子、エルカナの子、マハテの子、アマサイの子、エルカナの子、ヨエルの子、アザリアの子、 ゼパニアの子、タハテの子、アシルの子、エブヤサフの子、コラの子、イツハルの子、ケハテの子、レビの子、イスラエルの子。ヘマンの兄弟アサフは彼の右に立って仕えた。アサフはベレクヤの子、順次遡って彼はシムアの子、ミカエルの子、バーセヤの子、マルキヤの子、エテニの子、ゼラフの子、アダヤの子、エタンの子、ジマの子、シムイの子、ヤハテの子、ゲルショムの子、レビの子。左側には彼らの同胞メラリ族のエタンがいた。彼はキシの子、順次遡ってアブディの子、マルクの子、ハシャブヤの子、アマツヤの子、ヒルキヤの子、アムツィの子、バニの子、シェメルの子、マフリの子、ムシの子、メラリの子、レビの子。彼らの同胞のレビ人は神の宮である幕屋のあらゆる奉仕につけられた。アロンとその子らは全焼の生贄の壇と香の壇の上に煙を昇らせて至聖所のすべての仕事にあたり、イスラエルをあがなった。すべて神のしもべモーセが命じた通りである。アロンの子孫は次の通りである。その子エルアザル、その子のピネハス、その子のアビシュア、その子のブキ、その子のウジ、その子のゼラヘア、その子のメラヨテ、その子のアマルヤ、その子のアヒトブ、その子のザドク、その子のアヒマーツ。彼らの居住地は各々の地域内の宿営ごとに次の通りである。ケハテ氏族に属するアロンの子孫には彼らにくじが当たったので、ユダの地にあるヘブロンとその周りの放牧地を与えた。しかしこの町の畑とその村々はエフネの子カレブに与えた。アロンの子孫には逃れの町ヘブロン、それにリブナとその放牧地、ヤティル、エシテモアとその放牧地、ヒレズとその放牧地、デビルとその放牧地、アシャンとその放牧地、ベテシェメシュとその放牧地、ベニヤミン部族からゲバとその放牧地、アレメテとその放牧地、アナトテとその放牧地を与えた。彼らの出足の町は全部で13の町であった。残りのケハテ族にはあの半部族、すなわちマナセの半部族に属する氏族からくじによって10の町を与えた。ゲルショム族の諸子族にはイッサカル部族、アシェル部族、ナフタリ部族、バシャンに住むマナセ部族から13の町を与えた。メラリ族の諸子族にはルベン部族、ガド部族、ゼブルン部族からくじによって12の町を与えた。イスラエル人はレビ人に町とその放牧地とを与えるとき、ユダ部族、シメオン部族、ベニヤミン部族からこれらの町々をくじによって与えた。彼らはその町の名を読み上げた。ケハテ諸子族のうちのある者にはエフライム部族からその地域の町々が与えられた。彼らにはエフライムの山地にある逃れの町シュケムとその放牧地、それにゲゼルとその放牧地、ユクメヤムとその放牧地、ベテホロンとその放牧地、アヤロンとその放牧地、ガテリモンとその放牧地を与えた。残りのケハテ族の子族にはマナセの半部族からアネルとその放牧地、バラムとその放牧地を与えた。ゲルショム族にはマナセの半部族に属する子族からバシャンのゴランとその放牧地、アシュタロテとその放牧地、イッサカル部族からケレシとその放牧地、ダベラテとその放牧地、ラモテとその放牧地、アネムとその放牧地、アシェル部族からマシャルとその放牧地、アブドンとその放牧地、フコクとその放牧地、レホブとその放牧地、ナフタリ部族からガリラヤにある ケデシとその放牧地、ハモンとその放牧地、キルヤタイムとその放牧地を与えた。残りのメラリ族にはゼブルン部族からリモノとその放牧地、タボルとその放牧地、エリコからヨルダン川を渡った地方、すなわちヨルダン川の東側ではルベン部族からアラノにあるベツェルとその放牧地、ヤハツとその放牧地、ケデモテとその放牧地、メハーテとその放牧地、ガド部族からギルアデのラモテとその放牧地、マハナイムとその放牧地、ヘシュボンとその放牧地、ヤゼルとその放牧地を与えた。と、第6章はここまででございます。今回も人名、地名、氏族名などなどいろいろと出てまいりましたけれども、やっぱりね、こうやって凝縮された、人間相関図といいますか、そういうものでね、掲げられる代名詞、これはね、本当にその一人一人の人生をね、集約されてしまうものなのでね、どうかね、僕たちもこういうふうに集約された人生をね、掲げられるときに、どんな人であったかっていうものでね、良きことをね、書かれるような、そんなね、人生を送っていけるようになりたいなと、こう思わせる一章でございましたけれども、皆様はこの一章を聞いてどのように思われたでしょうか。ということでございまして、本日も最後まで長々とお付き合いくださいまして、どうもありがとうございました。本日は巻き巻きで展開してしまい、非常にね、流れた、朗読になってしまったことを誠に申し訳ございません。ということでございまして、本日はここで締めさせていただきたいと思います。それでは、梅、梅、梅、サーティーでした。